刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてここ君津市久保、君津市役所の1階サテライトスタジオ、スタジオ君津の前においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。たくさんのお客様においでいただきました。後ろの方にはね、スーツ姿の皆さんもね、立って見てくださっています。今日の木屋浦君津、元気いっぱいに始めたいと思います。まあどこを見ても桜満開ですね。でも風が強くなってきちゃったんで、このままね、花吹雪なんてなっちゃうのかもしれませんよね。ところで皆さん、君津の素敵なニュースご存知ですか。千葉ロッテマリーンズのファーム本拠地の移転先候補に君津市が決定したということなんですよね。はい、拍手ですかね。ありがとうございます。まだなんかいろいろ大人の事情もあって詳しい話はできないんだそうですけれども、31市町村の中からこの君津市が選ばれたんですって。たくさんの試合もあるでしょうし、お客様もたくさんいらっしゃるでしょうから、これからがとっても楽しみですよね。まずは君津の素敵なニュースをお伝えしました。さて今日の木屋浦君津なんですが、声楽家の坂本隆輝さんとピアノの吉川みくりさん、お二方が登場してくださいます。君津からのお知らせや、そして防災情報なども交えてお伝えしていきたいと思っています。木屋浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。子ども真ん中社会を実現、今年度から君津市子ども計画がスタートしています。子育て、教育、住まいに重点を置き取り組みます。目指そう
人が輝き、幸せつなぐ、
君津。こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオ、かずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあそれではこちらのコーナーからスタートしましょう。かずさインフォメーション君津出張版です。今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。この春からこの番組の担当にもなってくださったようですよ。それでは自己紹介からお願いします。
はい、君津市政策推進課の武田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、拍手きました。武田さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は広報君津のアンケート&プレゼントコーナーの協力店の募集についてご紹介させていただきます。
アンケート&プレゼントコーナーは毎月広報誌の裏表紙の方に掲載してますよね。
はい、はい、
協力店の募集ということはどんなことなんですか。
はい、広報君津では読者の皆さんから紙面の感想などを聞くアンケート&プレゼントコーナーを掲載しています。今回ご案内する協力店の募集というのは、このコーナーに協力していただける事業者さんを募集し、ご提供いただいた商品などをアンケートに回答してくださった方にプレゼントする企画です。
広報を読んでいる市民の皆さんにとっても楽しめる企画ですし、事業者の皆さんにとってもお店や商品の宣伝ができるいい機会ですよね。
そうなんです。広報君津は毎月約3万部発行していて、市民の方だけではなく市外や中には県外の方にも読んでいただいてます。提供いただいた商品の紹介をはじめ、お店の概要や仕事のやりがいなども紹介できるので、お店の PR につながる企画となっています。
応募できる事業者の基準や枠の数などはもう決まっているんですか。
はい、応募枠は広報機密2025年5月号から2026年4月号までの12枠で先着順です。応募基準ですが、まずは市内の経済を盛り上げるという意味を込めて、市内に店舗、事業所がある事業者さんでお店の PR として商品、店舗、働く方の紹介ができる方に限定しています。
はい、
また商品や無料券、自社グッズなど合計金額が5000円相当の商品を提供していただける事業者さんが対象です。その他にも細かな条件がありますので、詳しくは、広報機密や、機密市ホームページを確認していただくか、機密市政策推進課までお問い合わせください。電話番号は0439-56-1288、 0439-56-1288です。
はい、皆さんぜひお問い合わせください。読者の皆さんは今まで通りアンケートに回答するだけなんでしょうか？
はい、その通りです。広報機密にはたくさんの大切なお知らせが詰まっています。まずは最初から最後までじっくりお読みいただき、読み終わった方はアンケート&プレゼントコーナーの質問に回答してください。
はい、
回答はインターネットだけでなくはがきでも受け付けています。当選者にはプレゼント引き換え券を発送しますので、協力店に足を運んでいただき、店舗で直接プレゼントと引き換えてください。お店にはその他にも魅力的な商品やサービスがたくさんありますので、ぜひお買い物を楽しんでください。
広報機密を読んでしっかりアンケートに回答する、広報の機密の質も向上されますし、一石二鳥といったところですね。
はい、たくさんの方の回答をお待ちしています。
そういえば武田さん、広報機密について皆さんにお伝えすることもう一個あったんじゃないですか？
はい、現在広報機密は新聞折り込みでお届けしているほか、新聞を購読していない世帯向けにポスティングサービスを行っています。
はい、
しかしペーパーレスの取り組みや配達事業者さんの事業終了に伴い、6月末をもってポスティングサービスを終了することとなりました。今後紙の広報機密については新聞折り込みのほか、市内公共施設をはじめ郵便局やスーパー、コンビニなどの商業施設で無料配布しているものを手に取っていただければと思います。
ポスティングの配達が終わってしまうということはちょっと残念なんですが、これからも紙の広報機密を読む手段はあるんですよね？
はい、
ペーパーレスの取り組みということは電子でも読むことができるんですか？
はい、広報機密はスマホやタブレットからも読むことができるんです。
はい、
機密誌ホームページに掲載している電子データ、もしくはカタログポケットや街色などのアプリをダウンロードしてぜひご利用ください。カタログポケットには紙面に掲載することのできなかった写真なども掲載しているので、より広報機密を楽しむことができます。
はい、ありがとうございます。これからもですね、ぜひ皆さんにもしっかりと広報機密をご覧いただきたいと思います。スマホからいつでも好きな時に広報が読めるというのはとても便利ですよね。はい、もちろんバックナンバーも読めるということですので、ぜひ皆さんご利用ください。武田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
武田さんからの、情報でした。どうもありがとうございました。それでは続いてのコーナーに参りましょう。続いてはですね、今日のゲストのご登場ということです。では拍手でお迎えしたいと思います。声楽家の坂本隆輝さんとピアノの吉川みくりさんです。こんにちは、ようこそお越しくださいました。もうご存知の方も多いかもしれませんけれども、坂本さんは君津市のご出身で、このすぐ近くにね住んでおられます。東邦学園大学をご卒業後、同研究科を修了して2機会オペラ研修所を優秀賞にて修了されていらっしゃり、またローマにも留学をされておられたそうです。現在もたくさんのコンサートやまたオペラ、いろいろな、ステージなどに立っておられるということなんですが、今日はこの地元の君津市のロビーで歌っていただくことになりました。まず最初の曲はニューシネマパラダイスより愛のテーマ、こちらをお願いしたいと思います。 ピアノ伴奏は吉川みくりさんです。それでは坂本貴輝さん、よろしくお願いいたします。拍手をお送りください。ありがとうございます。素敵ですね。ちょっと聞き惚れてしまいましたよね。じゃあ少し坂本さんにお話を伺いたいんですが、よろしいでしょうか。こちらにいらっしゃいますか。こんな近づいちゃっていいかしら。わかりました。坂本さんはこの君津市のご出身ということなんですが、はい、この市役所もじゃあ何度か訪れたことはあるんですか。は
い、つい先月も選挙に来ました。
ありがとうございます。ここで期日前投票なんかもやってましたけれども、はいはい、そうですか、ありがとうございます。じゃあ馴染みのある君津市役所ということですね。はい、お知り合いの方もたくさんおいでだと思いますが、はい、知ってる方がいるときってステージってなんとなくドキドキしませんか。
うん、半々ですね。安心する面とドキドキ両方です。
さすが違いますね。坂本さんは音楽との出会いっていうのはどんなことだったんでしょうか。
まあ、小さい頃ちょっとどんくさい子だったので、父が、スポーツじゃなくて何か得意なものっていうことで、はい、ピアノを習わせてくれたのが始まりました。
そうですか。はい、ね、教職を務めたられたお父様ということなんですが、はいはい、それで、声楽に進もうということになったのは、
高校の時に音楽の先生に勧められたんですけども、はい、教育実習の先生で、はい、石井弘子市長がその当時教育実習生
で
いらっしゃいまして、
はい
はい、
で、
まあ、いろいろ話もしたりして、うん、じゃあ進学してみたらなんていうことも言われて、はい、まあ、今日の伴奏も
吉川
先生も、はい、私が教育実習にいた時の生徒さんです。
そうだったんですか。、はい、じゃあ本当に長いお付き合いですね。さあ、そんな坂本さんなんですけれども、はい、音楽の素敵なところっていうのはたくさんあると思うんですが、どんなところが挙げられますか。
そうですね、やっぱりコロナを経てより深く感じるんですけども、はい、やはり声出せたりとかみんなで楽しめるっていうものはすごいいいなと、うん、特に歌はメロディーだけではなくて、やっぱりそこに歌詞があって、
はい、
言霊というか言葉の良さとか、そう心に染みるものがあります。
そうですか。はい、こう年代を重ねるごとにその歌の深みっていうのはやっぱり広がってくるもんでしょうかね。
そうですね、若いうちはどんどんイケイケガンガンだったんですけども。
そうですか。
声もよく出なくなったりとかして練習しすぎたりとか、だけど今はバランスを考えながらとか、
はい、
言葉とかいろいろな背景を考えてできるようになったと思います。はい、
そうですか。どんどん素敵な歌を、ね、歌っていらっしゃる坂本さんですが、更新の指導というか、はい、東京アナウンス学院でも講師をしてらっしゃって、
ね、フェリス女学院大学と、はい、東京アナウンス学院で、はい、更新の指導に当たっています。
そうですか。はい、そして地元でも音楽教室を主催しておられるんでしょう。
はいはい、久保の方で、音楽教室ビアチェレと言いまして、カルチャー機密の中に入っている教室で教えています。はい、
そうですか。はい、じゃあこんな偉い先生に習えるかしらと思う方もいらっしゃると思うんですけれど、
ぜひぜひ見学でも、はい、体験レッスンでもいらしてください。
わかりました。じゃあ気軽にレッスンに行ってもいいということなんですね。わ、はい、かりました。さあ、それではもう一曲歌っていただきたいと思います。次はですね、お前が欲しい、この歌を歌ってくださることになりました。声楽家の坂本貴輝さんの歌声、そして引き続いて吉川みくりさんのピアノでお楽しみいただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。ございます。ありがとうございました。吉川さんもどうもこちらに、はい、どうぞ。いいんですか。わかりました。じゃあ坂本さん、この後のなんかコンサートとかの予定がいくつかあるようなんですが、ちょっとお知らせください。
ありがとうございます。
はい、
今年はちょっといろいろなんか立て込んできたんですけども、7月に、清井ホールで私の師匠たちと一緒に男だけの歌の演奏会をします。
はいはい、
8月は、東京に機会の、駅伝コンサートというシリーズがあるんですけども、そちらの方に東京文化会館に出ます。それから、11月は品川でフランス歌曲の、アンサンブルのコンサートがあって、来年2月がペリス女学院大学の メサイアの公演にテノールソロで出演します。
そうですか、なんか東京行っちゃうんですね、いっぱいぜひね、また地元でもなんか、はい、歌っていただけたらありがたいですよね
ありがとうございます、
はいはい、
10月に発表会もあります。教室 の, そちらで君津文化ホールで歌いますので、
ピュアチュエルの、
はい、そうです、はい、
そうですか、
気軽に無料ですのでいらしてください。
わかりました、はい、ぜひまたね、はい、そちらにもお出かけいただきたいと思います、
はい、
今日は外国の曲を歌っていただいたんですが、レッスンでは童謡とか唱歌とか、はい、皆さんよくご存知の曲などのレッスンもしてらっしゃるそうですので、ぜひよろしかったらお出かけいただければ、はい、と思います。今日は声楽家の坂本隆輝さんとピアノの吉川みくりさんにご登場いただきました。改めて大きな拍手をお送りください。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さあどうぞこれからもご活躍ください。ありがとうございます。さあじゃあ続いてのコーナーに行きますよ。来てくださるかな。あ、いらっしゃいましたね。さあそれでは参りましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ久三郎さん、
はい、
桜いっぱいですね。
そうですね、
新年度がスタートしました。
はい、おかげさまでキラオア君津と防災虎の巻も5年目に突入となります。
そうですね、この放送5年目なんですね、
はい、
感慨深いものがあるんですが、はい、ラジオをお聞きの皆さんの中にも、またこちらにいらっしゃってる方の中にも、新年度が始まって学校や仕事などによっていろいろ生活環境がね、はい、変わったっていう方も多いんじゃないかと思うんです、
はい、
そこで久三郎さん、
はい、
年度始めのこの時期に防災意識を高めておこうじゃないかと、
はい、
ここが大切じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
さすが石間さん、その通りです。
ありがとう、褒めてもらうと嬉しい、
は
い、
そこで今回は防災の心構えについてお話しいたします。
はい、お願いします。
まずはじめに、お住まいの地域は自然災害に対してどのようなリスクがあるのかを事前に把握しておくことが大切です。
はい、
近年の異常気象等の影響により台風、大雨、地震などさまざまな災害が頻発に発生する可能性があります、
はい、
これらの災害に備えるために日頃からの備えが欠かせません、
うんうん、私たちは具体的にはどんな対策をしておいたらいいですか。
はい、まず最初にご家族内で防災対策を考えましょう。
はい、
家族みんなで避難経路や集合場所を確認しておくことで、いざという時に冷静に行動できるようになります。
はい、
また家族の中で役割分担を決めておくことも重要です。
例えば、
はい、例えば小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、はい、誰がどのようにサポートするかを事前に話し合っておくと良いでしょう。
なるほど、いざという時の家族内の役割分担や集合場所など、
はい、
やっぱり事前に確認しておくと安心ですよね。
はい、その通りですね。次に非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。
はい、うちにもあります。
はい、さすがです。袋の中にはですね、最低限必要な物資を用意しておきましょう。
はい、
具体的には水や食料、懐中電灯、ラジオ、スマホのバッテリー、医薬品、常備薬や、応急処置セットですね、あと現金等の貴重品があります。これらは被災後に必要となる可能性が高いため、あらかじめ準備しておくことが大切です。
結構多いですね。
はい、
水や食料などは定期的に持ち出し袋の中を点検して、
はい、
賞味期限が切れているかどうかを確認することも大切ですよね。
さすが石村さん、その通りです
ありがとう。
はい、このため、はい、水や食料は長期保存が可能なものを選ぶと良いでしょう。
はい、久三郎さん、その、ね、食品の備蓄なんですけれども、はい、いつも食べているものをこうなんていうんですか、消費しながらストックしていく、はい、ローリングストックっていう、
はい、
あれやっぱりいいですよね。
はい、その通りです。
はい、
備える、食べる、補充することを繰り返しながら、
はい、
常に一定の食料を備蓄する方法をローリングストックと言います。
はい、
食品の備蓄は簡単に誰でも無理なく始められます。普段食べているカップ麺や缶詰、インスタント味噌汁など少し多めに買い置きをし、賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を買い足すだけです。
いいですよね。
はい、
これなら無理なく家族でも実践できますし、なんかいざ災害にあった時にいつもと同じものを食べれる方がなんか安心しますものね。
はい、そうですね。また家の中の安全対策も忘れずに行いましょう。
はい、
家具の固定や危険物の整理整頓を行うことで地震などの際の被害を軽減することができます。近年の地震による負傷者の 30% から 50% は 家具などの転倒、落下、移動などが原因と言われております。
家具の固定や危険物の整理整頓は、はい、地震などの災害時に命を守るためにとっても大切な安全対策、はい、ということなんですね。
はい、その通りです。このため一つ目として家具をしっかり固定する、二つ目として家具の配置を工夫する、
はい、
三つ目として火の気のあるものの近くに燃えやすいものを置かない、
はい、
といった対策を行っておくなど、日頃から災害に備えた取り組みを行っていくことが防災力を高めるために非常に重要となります。
皆さん、どうち防災力高いですか？ね、今一度点検しておきましょうね。災害に備えて事前に自宅での防災対策を行っていくことは非常に重要なことです。ぜひ皆さんも活用していただきたいと思います。じゃあ九三郎さん、今年もどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうぞ拍手を。ありがとうございます。褒め上手な九三郎さんにさすがとか言われながら、私はこの放送をずいぶん長くやってるんだなと思いながら、お家帰ったらぜひともそのね、防災の持ち出し袋なんかもチェックをしてみたいなと思っております。さあ、そろそろ皆さんとのお別れの時間も近づいてまいりました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは info@kazusafm.net です。ぜひ清浦君津宛てにリクエストでもいいですよ。私番組に出たいんですでも結構です。ぜひ、お便りまたメールなどをお寄せいただきたいと思っております。新しい年度がスタートしました。まだまだなんとなくお天気が不安定です。お体のには十分に気をつけてね、お過ごしいただきたいと思っております。清浦君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階のスタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたしました。協力はマザー牧場、房総学友協会でした。